瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週月曜日のこの時間は瀬戸市民地域力情報をお送りしています。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民の力にスポットを当ててお送りします。今回は NPO 法人デジタルライフサポーターズネット理事長の友継進さんと副理事長兼事務局長の大岡さとみさんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずはじめに友継さん、はい、この団体はもう立ち上げてから10年くらいになりますでしょうか。
そうですね、もうあっという間の10年でしたけどね。2012年に最初はこう瀬戸市内で活動しているこうパソコンの講師が、まあ、みんな集まって立ち上げたっていうのがもう10年も前になるんですね。あっという間でしたけどね。
そして今コロナ禍になってこのデジタル化、それから IT とか ICT とかも至るところで言われていますので、皆さん の助けが必要な人たちはたくさんいらっしゃると思いますけども、どうですか。
そうですね、特にコロナ禍になってから非常に私たちこう活動する幅といいますか深さといいますか、もう非常に広がってきてますね。
はい、ですから助けてくださいという方たちも多いということでしょうか、ね。
そうですね、はい。
さあ、どんな今活動をされているのかということでいろいろ教えてほしいんですけども、
今はですね、本当にもうデジタル分野って本当に幅広なので、子ども向けの例えばプログラミングの講座から、うん、あとはシニアの方のこうスマホの、ね、やっぱり利活用のところの問題ですとか、あとこう市民活動団体 NPO なんかもやっぱりこのコロナ禍でおいて活動がやっぱり従来みたいにできなくなって、イベントの配信ですとか動画の撮影、まあ、そういったところも今非常にお声掛けが多くなってます。
でそこで、具体的にもいろいろお話を伺っていきたいんですけども、大岡さんもで副理事長でいらっしゃいますけども、はい、関わっているということですけども、はい、やっぱり変わりましたか。
変わりました、うん、今までやっぱりお付き合いがなかったところから、うんうん、もう、うちのウェブサイトなんかご覧になって、はい、でお声掛けしていただけるところが非常に増えてきて、でやっぱりオンラインが多いですね。で特に、私がやってる子どもの分野なんかでは、子どもの方も休校になったらオンラインで、塾も、オンラインになりっていうことで、保護者の方たちがやっぱり関心が高くなってる。で自分たちにもこういうことを取り入れていけそうだねっていうことで、今子ども会でも ICT の利活用というのが、徐々に進んできているというところで、そこに私たちも関わってやっております。
子ども会で ICT ってどういうふうになるんですか。あ、
例えばひろこさんも経験あると思うんですけれども、うん、まずイベントを実施するのに企画して、で案内出して、出欠の確認して、はい、でそれから実際に行ったら写真撮ったのを皆さんにこう写真を渡してとかっていうのが、まあ、私たちの頃は手作業でやってましたけれども、ね、うん、そういうのを、SNS を活用したりとか、まあ、そういう、まあ、無料のサービスですね、ツールを活用して、出血取るのなんか本当に決まったフォームを作って、はい、でそれで保護者の皆さんに、まあ、皆さん今 LINE とか使ってらっしゃいますから、うん、そういうので、出血の確認を取ると、もう自動的にその出血者リストが出来上がるっていう、まあその頃私も知ってたら絶対やってたなっていう、
ね、
うん、そういうのが今子ども会の方でもやっぱりお母さん方働いてらっしゃる方多いので、うん、なかなかね時間が取れませんので、はい、そうやって、なるべく効率よく、はい、役員の仕事もね、でなるべく子どもたちに直接関わるような時間を増やしていこうということで、はい、オンラインぜひ活用していただくと、子ども会の効率も上がって、はい、っていうのが、まあ、もう役所の上の方の方からもうそういう指令が来てるっていうことですね。
相談をすればじゃあ乗ってもらえるっていうことですね。
そうですね、
はい、あと学校も、子どもたちの学校も関わってますよね、休校になったりなんかとか。
そうなんです、うん、で子どもたち今やっぱりデジタル機器 みんな使ってるので、そこも、学校それから保護者の皆さんも心配事が増えてるんですね。でそういうところでもやっぱネットのリテラシーのところをやっぱ身近になかなか教えてくれる人がいない、うん、何が危険なのかとか、はい、どういう使い方するとこう、まあ、極端な話いじめに発展してしまったりとか、うんうん、そういう不安に思われている保護者の方多いので、まあ、そういうのも、公園に名古屋市の、小学校ですね、公園に伺ったりっていう依頼もやっぱり来てます。
そうですか。だから、はい、学校のその公のところからの依頼っていうのもねとても多いということですよね、
はい、
そしてまあ年代を関わらずということになりますとシニアの方たちのサポートもすごいですよね。
そうなんですよ、うん、今シニアの方もスマホをね皆さんお持ちになってるんですよね、うん、シニアの方ってあんまりなんかスマホを持ってるってイメージがまだこうなんていうんですかね、あんま持ってないんじゃないかっていう感覚の方もいらっしゃるんですけど、うん、実はシニアの方もスマホ結構持ってるんですね。
多くなってますね。
持ってますね、うん、なんかこうガラケーを壊れたから言ったらスマホになっちゃったってみたいな方も含めて、うん、まあ、スマホを使われてる方非常に増えてて、うん、まあでもスマホって今まで見たことない道具なのでどう使ったらいいのかっていうのも分からないし、よくひろこさんも経験あるかもしれませんけど、ね、画面にねなんか分からない表示が出て、
そうなの、はい、
それでもう困っちゃってどうしようって結構ね悩むんだけど、身近に聞ける人がいないとかってところでこうスマホは持ったものの悩んでるっていう方も多くいらっしゃってますね、うん
うん、その方たち講座とかっていうのをやってるっていうことですか。
はい、いろんなところでですねこう相談会ですとか講座も行っております。で講座もいろんなこう公民館さんとか交流センターだとか、まあ、そういったところからのご依頼もありますし、市の方からですねこういったことをやってほしいっていうふうなことで講座をやったりとか、相談会のようなこともやっております。
それからそのスマホの講座をこう教えるというか相談を受けるボランティアも要請されているというふうに聞きましたけど、
はい、そうなんですね。スマホの相談を受ける人っていうのはやっぱり身近にたくさんいた方が、ね、安心して使えると思いまして、でそういった方を今多く増やすためのボランティアの募集も随時やってまして、でボランティアで来ていただいた方に対しても研修ですね、こちらの方も研修して受け答えですとかもちろんね知識もありますけど受け答えなんていうところの研修会なども行っております。
はい、じゃ今デジタルに、ま、スマホパソコンもそうですけども強くなってる人が多くなってるっていうことですよね。
もっとね実はまだ全然足りてなくてどんどん、
ね、
はい、どんどん来ていただいてですね、教えるのもちょっとコツがやっぱりねいろいろありますので、そういったどういったポイントを押さえればいいのかっていうようなところをね、うん、お伝えて、できるようにこう研修を重ねています。
やっぱり残念ながらも今コロナ禍3年目となりまして、どうしても動けないからこのデジタルに頼っていきたい、行かなきゃっていう思いもあるんですがついていけないっていうのもありまして、でそこを助けてくださるっていうことでますます必要とされるかと思いますけども、どうでしょうかね、その辺理事長。
あ、はい、そうですね、まあ、本当言いますとこう私たちが一生懸命こう活躍する場が減っていってもらえると本当はいいんですけど、まだまだ現状では幅広く、活動のをしていく必要があるかなと思ってます。今ですと、まあ、この辺ですと、まあ、瀬戸市、長久手市、尾張旭市、最近だとはもう名古屋市ですとか、はい、あと、まあ、そういったもういろんなところからも幅広く地域も幅広くお声掛けいただいているような状況になってますね。
でまたお願いしたいという時はどうすればいいですか。
あ、そうですね、うちのデジサポのウェブサイトに、お問い合わせというところがありますので、そちらの方から何でも結構ですのでお問い合わせいただければと思います。
そして相談に乗ってくれる、はい、ということですね。やっぱり身近にこうやっていろいろサポートしてくれる団体がある人たちがいるのとってもありがたいです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
はいはいはい、
今回は NPO 法人デジタルライフサポーターズネット理事長の友継進さんと副理事長兼事務局長の大岡さとみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。